確かに彼女は主の足元にひれ伏してました。第二に、彼女は主の声、すなわち全く大いなる力の言葉を手をあぐぐことを知りました。第4に彼女は、創造的な行いとして、主の力を経験した。そして第5に彼女は主を崇めました。誠の礼拝者になったのです。第1に、イエス様が彼女をご覧になったとき、彼女を呼び寄せたのです。彼女がイエス様の声を聞いたとき、彼女は光るようにイエス様のところに行きました。イエス様は彼女に対して無関心ではなかったのです。イエス様がお呼びになるときには、いつもはっきりとした目標があります。イエス様は人間が心を開いて、主のところに来ることを望んでおられます。そして、この夫人はこのことを行いました。彼女は主のところに行き、足元にひれ伏しました。期待に満ちて、希望に満ちて、信仰に満ちてしたのです。疑いもなく、この瞬間に全くの静けさがあたりを支配しました。すべての目はイエス様に向けられました。主は何をするなのでしょうか？主はどのようにしてご栄光を表すなのでしょうか？主はどのようにしてこの父の信仰に報いるなのでしょうか？人間が腰が曲がっていて、悪魔に束縛されていながら、イエスの声を聞き、イエス様の私のところに来なさいという招きに従うとき、大いなることが起こります。おそらく、私たちもまた罪によって、債務によって、不安によって、疑いによって内面的に重い気持ちになっているでしょう。けど、イエス様が私たちを呼んでおられます。私たちの主がこの父の呼んだとき、すべての目は彼女の上に向けられました。彼女は何をするなのでしょうか。彼女は依然として群衆の中で潜っていようとは思いませんでした。彼女はイエス様のところに行くために前へ出て行くと決心しました。彼女はただ単に主のところに行く決心をしただけではなく、実際に行き、イエス様の足元にひれ伏しました。主の足元にひれ伏すことは間違いなく癒され、元気になり、喜びに満たされます。自分の悩みがたとえどのようなものであろうとも、イエス様のところに行きましょう。 たとえ何が束縛し、とがいでいようとも、イエス様のところに行きましょう。イエス様のところには、助けがあり、主は癒し解放し、あがなってくださいます。イエス様の足元にへる伏す者は、もはや、恥部の大切にせず、目立ちたがらず、役割を演じたりとも思いません。主の足元にへる伏す者は徹底的に打ち砕かれ、すべてを光の中に出す備えができています。主の足元にへる伏す者は、主の約束の真理を経験します。すなわち、へりくだった者に恵みが与えられるのです。第二、場面。この父親は主の声を聞きました。全く偉大な力の言葉でした。中二節ですね。あなたの病気は癒されました。と、イエス様はその女に言われたのです。この父親はイエス様のこの言葉を聞いたとき、主は私を解放したいと望んでおられ、それがおできになるということを彼女は確信したのです。けども、イエス様はただ単にこの父親を解放したいと思っただけではない。主の働きの妨げとなっている、あるいは束縛から、私たちをも自由にしたいと望んでおられます。一体どうして私たちはそのことを知ることができるなのでしょうか。なぜなら、私たちは主の言葉の中にそのためのはっきりとした言い表しを持っているから知ることができます。そして、また主の恵みがすべての罪の力よりも偉大で、あるよる罪から洗い清める主の血が流されたからです。クリスマスの時よく読む箇所ですけど、この方こそご自分の罪をその罪から、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。マタイ伝一章に注意節。イエス様が罪から救うお方です。ロマ書8章37節、私たちは圧倒的な勝利者となる、とパウロは明かししたのです。主は我々のために死んでくださり、私たちのために蘇られ、私たちのために善のなる神の御義に高く上げられました。それは私たちは私たちを愛しておられる主イエス様によって圧倒的な勝利者となるためです。ヒブル書の7章25節に次のように書かれています。主はご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス様は完全に救うことがおできになる。まあ、この今の読んだ三つの言葉は、勝利の生活のためにあがなわれ、解放されることが可能である。ということを私たちに約束してくれます。そしてまさにそのことをこの父親が経験しました。彼女が主の足元にひれ伏したとき、彼女はあなたの病気は癒されましたと主の言葉を聞いたのです。それは主が罪はもはやあなたを支配しないとおっしゃったと同じ意味を含んでいます。あるいは、巫女が自由にするものは完全に自由です。私はあなたを完全に自由しますという意味をも含んでいます。本当に自由であるということは、完全に自由であるということ、 そして罪の支配から解放されていることを意味します。主はこの淵に誠の解放を約束しました。私たちは今までに次のことを見てきました。すなわち、まず第一に、その父親が主のところに来て、主の足元にひれ伏し。それから第二に、彼女は、あなたの病気は癒されましたという、全く偉大な力の言葉である、まあ、主の声を聞きました。そして第三に、彼女は、主の手を感じました。中三節ですね。主が手を置かれたと書いてあります。主が彼女に座ったとき、彼女は主の命、主の力の何かを感じました。すなわち彼女はそのことによって自由になれました。主イエスが私たちの上に手を置かれると、私たちもまた自由になり、もはや前とは同じ人間ではなくなります。イエス様の御手が雷病に座ったとき、その雷病人は雷病から解放されました。主の御手がつんぼに座ったときからは聞くことができるようになりました。イエス様の御手は盲人に座ったとき、その盲人は見えるようになりました。まあ、イエス様と接触する者は、イエス様がある夜、束縛と情欲から完全に解放してくださることを経験します。第四に、その父親は、創造的な行いとして主の力を経験しました。主が手をかけると女は立つところに腰が伸びましたとあります。私たちの主が行うことは創造的な行いです。主が命令するとすぐその通りになります。詩篇の作者は書いたのです。33編の9節、まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。天地を創造された主、我々の体をもお作りになさった主、その主が彼女の上に御手を置かれると大いなることが起こったのです。はじめに兄弟の読みました箇所もう一回読みます。詩篇の146編の8節、主はかがんでいる者を起こされる。悪魔によって束縛され、腰が曲がりまっすぐになることが全然できなかった彼女がまっすぐになったと記されています。今日、最も必要とされ、第一に求められている人は、まっすぐな人、純粋で、誠実で、正直な人です。そして光の中を読み、透き通っていて、その動機が純粋な人たちが、求められています。腰の曲がった人がまっすぐになれました。彼女は自分ではまっすぐにできなかったので、それは全く不可能でした。